ご理解第58節。人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。一羽の割り木がある。緩んでいる。数本加えたらしっかりとしまった。しっかり信心の帯をせよ、とはその内容を加えていくことである。その内容を加えていくことである。というその内容とは。また、木とは木、すなわち心のこと。とあります。その心の内容を加えていく。それはやはり心を育てていくということに他ならないと思います。どういう心をまずは育てていかねばならないのか。またどうやってどういう手立てを持ってその心を育てていくのか。今朝お気がけにグローバル化への道と心に響いてきました。グローバル化への道、それを目指せというのか、私には今そのグローバル化への道を歩いているというような感じに響いてきたのですね。そしてではそのグローバル化の第一歩というのでしょうかは何だろうか。グローバル化すると言いますけれども、それは一般化すると言ったり、グローバルなもの、いわば世界中、世界的なものにするといったようなことでしょうかね。そのグローバル化の上で最も大切なもの、それは何だろうかと思わせて、新中記念の時にずっと思わせていただいたのですけれども、それはやはり世界中の人々が助かるということだと。そのいわば哀楽理念をグローバル化する、その哀楽理念をグローバル化する上で最も大切になるもの、それはその哀楽理念のグローバル化によって世界中の人々がおかげを受けるということ、助かるということ。もし世界中の人々が助からないようなことであれば、哀楽理念のグローバル化というものが意味をなさないことになりますよね。どんなにグローバル化しても、それで人が、世界中の人々が恩恵を受けないならば、助からないならば、意味がありませんね。世界中の人々が助かることのために、世界中の人々がおかげをいただくことのために、哀楽理念が、師匠大坪宗一郎氏の教えがグローバル化されなければならない、そのグローバル化への道を今歩いているのだと、そういう感じがするのですね。そしてならば、その世界中の人々が助かることのためにグローバル化する。ではどうやってグローバル化していくのか、そのグローバル化への道をどうやって歩いていくのか、歩んでいくのか。次にそれは成り行きを 大切にするということだと。人が助かる、人がおかげを受けるというけれども、どうやっておかげを受けるのか。もしそれが、例えばカリスマ的な人が現れて、そのカリスマ的な人、まあそうですね、いわゆる取り次ぎ者もそうかもしれませんね。その取り次ぎ者とか、まあ中には取り次ぎ師と表現される方もおられますけれども、その取り次ぎ師のもとでなければ人が助からない、その取り次ぎ者がいなければ人が助からないということであったのでは、本当の意味でのグローバル化ということにはならないような感じがいたしますね。そのたとえ取り次ぎ者がいなくとも、いない世界ででもどこででも人が助かっていけれるような、世界中の人々が助かっていけれるようにする、それが真のグローバル化への道ではなかろうかと思うのですね。では人がどういう助かりをするようにすべきなのか。取り次ぎの者がいて、その取り次ぎの者に取り次ぎをいただいた者だけが助かる。これではグローバル化とは言えないように思いますね。神様が願っておられるのはそのグローバル化への道なのだと。誰でもがどこにいようが、世界中の人々が助かっていけれるような、取り次ぎ者のいない世界ででも人が助かっていく、そういう道を開いていきたいのだと。それは私の心に感じましたのは、やはり師匠が教えてくださる成り行きを大切にする、人が助かるというけれども、人がおかげを受けるというけれども、それは取り次ぎ者に願って、取り次ぎ者の力でおかげを受ける、助けられるという、それもなるほど大切でしょう。そこからもう一歩進んだところの、いわば見しのぎのできれる信心といったような、誰でもがこの道を行きさえすれば、この方法を使いさえすれば助かっていけれる、たとえ取り次ぎ者がいなくとも助かっていけれる、おかげを受けていけれる道、それはやはり師匠が教えてくださる成り行きを大切に尊ぶことによっていただくおかげであり、成り行きを大切にすることによっていただく助かり、心が育てられる、そのことによって助かるということだと、何か心に感じさせていただきました。その哀楽理念、あるいは助かりのグローバル化、その道の第一は、成り行きを大切に尊ぶ、そのことによって人が助かる、神様のおかげをより一層受けることができる、そういう道を開くことだ、伝えることだと。それはなぜそうなったかというと、それは天地金の神様と師匠大坪宗一郎氏の間に交わされた 一つの約束のようなものですね。その師匠の祈りの圏内にあるもの、それは成り行きを大切にするということによって神様が導いてくださる、助けてくださる、おかげを授けてくださる、そういう働きがいただけれるのですね。まず私はこの成り行きを、今まで成り行きを大切にするとか尊ぶという、その成り行きということを、これは日本語ですから英語になんとか訳して伝えようとしておりましたけれども、これはもうグローバル化への道と今日いただきまして、改めてその成り行きというその言葉自体を、まあ世界の標準語とでも言うのでしょうかね、そういうものにしていかなければならないのかなという感じがしております。成り行きだと、もうそれがそう一つの単語ですからね、わかりやすい、覚えやすい、これを英語で説明しようとするとたくさんの単語が必要です。まあわかりにくい、成り行きというその言葉に該当する英語というのがあまりないのですね。成り行きという一つの単語の中には、これは世間で言う成り行きとはちょっと違っていますからね、様々な意味合いが込められている。もちろんそこには成り行きと言っただけで神様の働きだというものも連想しますしね、そういう様々な意味合いを込めた一つの世界共通語としての成り行きというものを提唱していく、これもまた一つのグローバル化への一つの試みでもあろうかと今思わせられています。どうでもこの成り行きを大切にする尊ぶことによっておかげをいただいていく、あるいは心が助かっていく、また心を育てていく、そのことをグローバル化していかなければならない。そのことによって世界中の人々が助かる働きとなってこなければならない。そういうものを神様が願っておられる、そう感じさせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。